が食べやがったかな。ずっと頭が浮かんでくると、もう立ってもいても痛まらんことになってね。それでカーッとなると、もう前後不覚になって、嫁の枕元へそー腰ひもを首に二重にめる。キャーやるやらわからんちゅうち、そういう可能性がある。だからね、私はこの間本当に引っ張られて、わしは逮捕状を持ってきてきたんや。京都府警中警察がわしを捕まえに来たんやね。ほらおかしな話やけどね、あの今から、まあ、ずっと前だ、53年っちゅうんだから今から9年前か、あのグリコというね、あの菓子屋へテープに吹っ込んでね、あの2億円出せばよし、出さなんだらお前の各店へ 毒入りの菓子をばらめたるっちゅうね、テープに自分の声を吹っ込んで脅迫したやつが未遂に終わったんだけど、そのテープをね何千本と複製して日本中の警察へそれ配ったね。それをみんなに聞かして、この声に覚えはねえか、こういう声はあんた知っとる人はねえかって、今犯人をもう藁でも掴むような気持ちで、もう死に物狂いで探やとね。そうしたらね、6月の17、18と東京の高楽寺町からへ説教に行きました時に、東京テレビといってね、これは全国放送をするテレビですけど、それが写真を撮りに来て私の説教を録音したわけで、それが8月の10日に全国へこれを放映したわけで、民放でね。でそれがね、和歌山ですが、和歌山のどいつかこいつかわからんけども、これをその見取ってね、あのテープの声と一緒じゃ犯人は祖父江だってことになる。これは本当のごっちゃに。それを京都の警察へ、まあその電話をかけたのか手紙でやったのか言わんでわからんけども、どっちゃ知らんけども、そういうことを言うたもんで、そこで今まで探えて何百人のこの刑事を使って全国探えていたが、どうしてもわからなんだが、ああやりそもねえやつがやっとたちょうとなった。それでいよいよ隣はわしを捕まえていくというね、そういうまあ、逮捕状を用意してさ、そしてまあ北区行ったわけだ。ほんでまずいきなりわしを捕ますわけにはいかんもんで、北警察署っちゅうとこへ行ってわしの身元調べをやったわけ。そしたら北警察署が署長が、そんなお方じゃねえ、あるこの間もわしの警察へ来てもらって2時間話をしてもらったら、もう警察がみんなねえって喜んだ、そういう偉い人、民生委員を33年もやっと得れたし、今奥さんがこの保護司をやっと得れるし、なまなそんな人じゃねえぞちゅうても、せっかく来たもんじゃでいっぺんつゆて派出所へ来たい。そこで聞いたら、いやいや、この辺ではもうみんなが仏様のように尊敬しとる方じゃ、それをつかましに来た、そんな大恥かやてどうしると言われたが、やっぱりこんことにはいかん、証拠握ってかやらないかんでと思って来ましたけども、ちゅうて、いっぺんこの声聞いてくださいちゅうてテープを聞かしてわしは聞いとったら、あんなものはわしのようなええ声じゃねえわ。要は要はあんなものをわしの声と間違えるやつもよっぽど同情しとるわ思ったけども、こう聞いとって、それでわしがちょうど、8月の16日の日にうちから生で放送したん、 CBC から。それのちゃんとこのビデオが撮ってあったもんで、いっぺんこれをかけてこの声と比べてみようちゅうてね、聞かしてやったら、まくとに申し訳ねえ、この椅子に腰掛けたやつがしてや折り上がってね、頭すりつけて、なんでわしはね、いくら謝っても俺は面白ねえわ。俺をわずかな時間でも俺を犯人だとお前ら思い込んで、どうやってもこうやっても手錠をかけて京都へ連れてこうと思って来たじゃろうがや。え、その通りでございまして、今謝ってもあかん、俺はもう名誉毀損で訴えたるって予定だったじゃん。そしたら、そんなことはやりませんけどもさ、そうやって疑われてさ、で、まあ、すみませんけれども、このビデオを貸してもらえんでしょうか、その警察署長に、この京都の、府の警察署長にこれを聞かせて、疑いを晴らすということで、またいずれまた署長が謝りに参ります。 まだいまだに10日15日ぐらい経つな。ちょっとも来やがらんで、今度来やがったらえれみに合わせたらさだからに、ね、種はいくらめと言えても縁がなかったら生えませんよ。2000年前のハスの花が生えやすい条件の中へまかれたから、種と縁とが和合してレンコンができたんでしょう。だからあんた方が過去にどんだけ目当たるやらわからん。だから今刑務所に入っとる人はあんた方はバカなやっちゃ、ザー国じゃと思ったとて、あんた方でも縁にも要されたら何をしでかすかわからん可能性があねん。縁が催してこんで何もやらん。わしも今までな泥棒やった覚えも人殺しやった覚えもねえけども、じゃな、やるかもしれん可能性、つまり泥棒の種もしつけの種も強姦の種も何でもあねん。縁が催してこんから結果にならん。だから過去に前と言えた種が今生生える種と、過去に前と言えたが今生生えずに未来へ生える業と、この世で前たやつがこの世で生える業、縁さえあれはどこででも時なしに生える、そういうこの業っちゅうものは4種類の業があって、順元業、順正業、順五業、不正業という、こういう4つの一つ一つの業、わしの行うたことが結果になるのが今日まで、毎日日にち悲しんだり悩ったり、そういうこの一つ一つの出来事が他から与えられとりゃせ、みんな自業自得、これが因果の法則なん。ところが浄土真宗は一丸積んだ覚えがない一行派遣だ仏になるような見込みのたたん、この極重の悪人が弥陀の本願によって往生ができるちことは、これは大因しかということじゃ、他の人がこしらえた種で私が仏という結果になるちなことは因果の法則に基おることだ、そういう攻撃を受けるわけ。ところが阿弥陀様は私に与えるがためにですね、何万打仏を成就してくださった、仏印として、仏の種として何万打仏を成就してくださったので、でき始まりからわしのものとして与えるがために成就されたという。だから蓮如上人は新人もらえとおっしゃらんでしょ、新人いただけちょうだいせよ、そんなお言葉が80通のお踏みに1箇所でもあるか。新人は逆得せよ、新人を取れ、新人取りたる念仏者とは申すなり。なんでそうおっしゃ、それは新人の体は名号でしょ、あなたの手元にあるのは新人じゃありませんよ、何万打仏があるんですよ、発体の名号と申します、何万打仏、それを私のものとなって新人でしょ、親様の手元にあるときは名号、それがわしのものになって新人、その新人から縁に触れ時に触れて流れ出る念仏が御恩放射の神経露出の念仏というて、新人の海から流れ出る念仏なんだ。そうすると何万打仏が我が物になって新人でしょ、それをもらえと言わずに取るじゃぞよと、逆得せよよと、こうおっしゃるのは、でき始まりからあんたのために成就された、あんたのものじゃからもらうもんじゃない、取るじゃぞよという言葉遣いが出てきた。この辺で言いませんか、長男に生まれた人をあれは後もらやだというか、あれは後取りやろ、その子供のために親は苦心して、こうもしておいてやろう、ああもしておいてやろう、食べるものもよう食べずに、我が子我が子のために一生懸命働いて、ある程度の財産は、これは子供が生まれた時からこの跡取り、この長男に跡を与えるという、そういうことで親は苦心して財産こしらえる、これは跡漏れじゃない、跡取りや、新人はもらうものじゃない、それは何万打仏が私のものとなって新人となるのじゃ、でこの名号はでき始まりからあんた目当てに与えるがために成就された、だからもらうもんじゃない、取るんじゃ、お前のものじゃでお前のものにするじゃがや、 いうのが、まあ、蓮華上人のおぼし召しであろうと思いますが、まあ、そこをですね、明らかにこう解明をされたのが法然上人のあの大原談義、大原問答。そこでですね、本性上人というこの竜禅寺の住職が東高座へ登って法然様と問答された時にこういうことをおっしゃった。大因自果ということは因果の法則に基づく。阿弥陀様がご成就なさった妙法が仏印となって、迷いの修行が仏の結果を売るなんていうのはバカなことがあるかと。それはご栄光ということがわからんからの質問でしょ。だからそこで法然上人が、あんた方にはわからんけれども、この浄土門にはこの栄光ということがある。それはあんた方わからん。あんた方の栄光は自分で功徳積んで仏の手元へ持ってって、この功徳を持ってと、こういうふうに自分の助かるようにとお願いするのがあんた方の栄光じゃが、浄土門は仏の方より全てをご栄光与えてください。例えば分家をしてあるこの弟息子が、嫁をもらい子供があるけれども病身で、毎年毎年暮れになると借金に取り立てられて、まことに困り果てるから、泣いては泣いては親の手元へなんとか助けてまえんかと毎年泣いてくる。その度ごとに一生懸命働いてこしらえたそのお金をこの息子に持たしてやって、年の瀬を過ごさせるということが毎年の例だ。ところが今年もまた入院するやら、子供が骨を折るやらで、つんどかまた今年も暮れになれば泣いてくるじゃろうからのと、死に物狂いで死に欲じゃ死に欲じゃと人に笑われても、いやいやせがれがまた来るでな、あれにまた与えて年の瀬を越させないかんでと、二親が血みどろになってようやくこしらえたお金をまた寝てきたら与えてやろう、まあその満足させてやろう、まあ来るかまあ来るかと年末まで待ったが、今日はいよいよ31日だ。大つももじゃ。じゃが毎年は大抵30日ぐらいには必ず寝てくるんじゃが、今日は今がどうしたことやらなと親父さんが思っとると、母親がしくしくと泣きながら、おとっつぁん、いまだにこんとこ見ると毎年毎年親に面倒をかけたり、生きて生き恥をかくよりは、まあいっそのこと一家心中をしようというような哀れな考えをあやつを超えたじゃなかろうか。ひょっとしたら来年のお正月は元日から茂屋の片付けをせにゃならんことになるじゃなかろうか。おおなく母親のこのありさま眺めて、立ってもいてもいたまらんから、たくさんなお金を懐中して、父親がせがれの手元へ訪ねてきたが、表から入り後ろから中の様子をこう眺めてみると、ガスの線をひねって一家心中をやろうという、ほらえらいことじゃ。思わず知らず裏の戸を蹴破りながら中へ飛び込んでいって、ガスの線を閉めるなり、バカ者、親の心こ知らずとは、貴様のぶっちゃわ、今日は来るか今日は来るか、お前のねって頼みに来るのを二親はどんなに待ったか、それをとうとうお前は大相撲になっても来んから、どうしたろなどうしたろなって俺が独り言を言うとると、ババさんがな、お父っつぁんひょっとしたら生きて生き恥かくよりは、あやつは一家心中して、まあこの世を去っていこうという覚悟を決めたのじゃなかろうか。来年のお正月は元日から死骸の始末をせにゃならんかと、わあわあ泣くあのババさんの涙を聞いていた俺も黙ってはおれん。俺が一足遅かったら取り返しのつかんこっちゃねえか。お前の来るのをなぜ来んか、なぜ来てくれんかと俺は恨んでいたが、なんという情けないやっちゃさ、これで始末はでけんかと、懐からずっしりと重い財布を投げ出しまして、これで年の瀬は越せん。いやお父さん、これだけあれは大丈夫じゃ、ありがとうと満足したということがちょうど退院時かじゃないか。親がこしらえた金じゃけど、せがれがもらえばそれで解決がつくということならば、他のこしらえたその種で 結果は喜び喜び年の瀬が暮れ、あくる年おめでたいお正月が迎えられるということは、人のこしらえたお金じゃがもらえば我が物であり、そのお金の働きでニコニコ顔でお正月が迎えられるが、大事かでも恵光があればこそじゃないか、こういう回答をされたわけ。そこにはほとほと本性上人も他力恵光ということが初めて分かった。発願恵光という阿如来すでに発願し、衆生の行を得せしたもうなり念仏の唱えられるような代物じゃない、手を合わせるような立派なものじゃない、それがそうせずにおれんことになったわ、これはご栄光だということを信ずることも行ずることも私がやるのじゃない、もしは行もしは信、一時として阿弥陀如来の正乗の願心より発起せざるということはあることなし。だから北陸のおばあさんたちは何万だと唱えますとね、あいあい、あいあい、念仏してはあいあい、なんでああいうこと言うかったら、南蛮陀仏は間違わさんぞよ、必ずじゃぞよの親様の約束だ、こんなやつめを南蛮陀仏もらえてくだされ、次そひつめとは、だから南蛮陀仏南蛮あいあい、これは加害明仙という大西の大学者が北陸中を殉教された時に、我唱え我聞くなれど南無阿弥陀、連れて帰るの弥陀の呼び声、南無阿弥陀です。私が唱えてわしは聞いていても、その一声一声は必ず連れてお浄土へ帰るさよ、そういう如来様の呼び声だから、南蛮だ南蛮だ唱えさせていただく度ごとに、わしが唱えてわしが聞いてるけれども、この南蛮陀仏は必ず連れてお浄土へ戻っていくんじゃ、そういう如来様の呼び声だ、我唱え我聞くなれの南無阿弥陀、連れて帰るの弥陀の呼び声、だから唱えては早いと喜んでは返事をしとるのが北国中のおばあたちのお念仏だから、京都のご本山もやってもどこから来たかすぐ分かる、この辺のばあさんたはお花様あら終わりのばあさんに決まっとるやああ意識のばあさんがやっとるなああ世の傷のばあさんが来とるなお次様あれはこの辺のババさや、北陸のババさ、ラバンダ、あいあい、あこいつは北陸じゃわ。ボソッとも言わんやつは関東じゃわ。そういうまあことがですね、本当に長い歴史の中に教えられた浄土真宗の教えです。だから慎んで浄土真宗を案ずるに二種の栄光あり。一つには大層なり。一つには幻想なり、大層栄光について真実の教行信証あり、こうおっしゃるわけでありまして、まあ幻等二世の幸せを得るということと、王幻二栄光ということと、悪人正気ということと、絶対他力というこういう事柄をですね、詳しくこう聴聞して、ああ他流未断じゃ一点視界に比類のない教えがお流れ組んだ浄土真宗だ、喜ばさせてもらわにゃいかんと私は思うわけですが、またいずれお話をいたします。来月またこの世の地図へ8日、
すごい無知の在家地獣の男女たらんこもがらは、心を一つにして阿弥陀分の深く頼み参らせて、 さらに世の方へ心を振らず一心一向にぶたつけたまえとの三種情はたといざ以後は人獣なりとも必ず弥陀如来は救いましますべし。これすなわち第十八の念無往生の誓願の心なり、悪のごとく献上しねの上には、寝ても覚めても命のあらん限りは、光明念仏すべき。ものなり。あなかしこ、あなかしこ。
何が言えぞ名付けて一切諸仏称号念行という舎利仏もし仏壇してこの経の名および我が号を聞く者は一切諸仏のために五年せられてあのくたら三脈三菩提を体験せざることをおる。軽が家に一切の善男自然女人この経の名を聞き、この我が号を信ずる者は、まさに発願して、かの仏国土に往生すべしと、うん、暑い寒いも彼岸までということを申しまして、まあ年々お彼岸になると、急にいい陽気になる、こういうことでありますが、今年はちょっと狂っとるのか、今日はお彼岸の2日目でありますけれども、どうも蒸し暑い、なんか嫌な気候でありますが、これまあなんか台風が熱帯性低気圧というような風に変わりまして、その影響でこのような蒸し暑い天候だそうでありますが、まあ例年でありますと25度か6度ぐらいの温度になるんだそうですが、今日はひょっとしたら30度近く来るだろうという、なんか蒸し暑い嫌なことでありますが、お彼岸と申しますのは、これは全国世界中にどこにもこういう行事はないので、日本だけにある行事であります。これはずっと歴史を紐解いてみますと、聖徳太子の時代からこのお彼岸というのが決められて法要が務まるということでありますが、これはまさしくは当彼岸とこう申します。当彼岸ということは、彼岸というのは悟りの世界、つまりお浄土という意味でありまして、迷いを離れましてこの真実のお浄土へ、迷いのない世界へ、まらかいていただく、それを当彼岸、志願に至る、つまり迷いを離れて真実の世界へ往生させていただく。それ平生はなかなか御所の一大事も真剣に求めようという気持ちがなかなか出ないので、せめて陽気のいい春3月、秋9月のこの領土の志願において、仏道を修行をし、法を聞いて仏になる道を求めさせていただく、そういうことが当彼岸という意味であります。でありますから、まあ、各宗が仏教関係の、教えを報じておられる宗派は、どの宗派もこれはもう間違いなくお彼岸様、お彼岸様、こういうのでいろいろの行事が行われるわけであります。ところが他宗で申しますと、今日彼岸、菩提の種をまく日かなという句がありまして、平生仏とも法とも知らん者もせめてお彼岸中は、亡くなったご先祖のことを思い、また自分もその先祖の後をしとうて先祖のおいでる世界へ参らせていただこう、 それがために7日間は何が何でも仏法を聞く、仏道修行をすると、こういうまあことがお彼岸の行事で、今日お彼岸菩提の種をまくしかな、お浄土へ参らせていただくべき道を求めさせていただく。これはまあ一般の通仏法の当志願、お志願様の考え方であります。ところがこの三代目の覚如様という方が、まあこの覚如様という方は浄土真宗にとっては大変な大事な方でありまして、五海さんから三代目の覚如様、八代目の蓮如様、こういう方がおいでなかったならば、あるいは今日までこのお念仏の教えが、ずっと続いてきたかどうかということも考えられるわけで、こういうまあ覚如様とか、あるいは蓮如様とか、こういう方々のおかげさまで今日仏法が、我々聴聞ができるわけであります。でこの三代目の覚如様という方は、上下二巻の御伝承と、あるいは至福の御絵伝とか、あるいは法音公式門とか、まあ、いろいろのお商業やらこの御絵伝なんかをご制作になって、浄土真宗というこの御宗派の基盤を築き上げられた、いわば教団組織と申しまして、本願寺というものの土台を築き上げてくださった、これがまあ三代目の覚如様であります。でまあ、その覚如様についてはいろいろ批判をする人もありますし、また覚如様のおかげさまでと喜ぶ人もありますが、これはまあ明々一人一人が考えが違うわけですから、それをうんぬん言うのじゃありませんけれども、私どもから考えてみると、まあいろいろの非難があっても、この覚如上人が浄土真宗の教団を組織をして、この今日までお念仏の教えをずっとこう続けてくださった、そのご功績というものは、これはまあ見逃すことができんと、おかげさまということを喜ばにはならんと私は思います。でその覚如上人が外蛇抄という書物をお書きになっております。外蛇抄、それはもうずっと今から700年も前ですけれども、だけどもやはりこのものの考え方が横島な考え、つまり間違ったものの考え方をする人がどんどんどんどんできてきました。だから正信と邪信と言いました、正しい信仰と横島な信仰、そういうものが世の中にあるわけですから、そういう迷信のような邪教から真実の正しい教えへ心の転換をさせていただかなければ、仏法を聞くという手も間違った考え方を持ってはいけないというので、この外蛇抄という、まあ、そういう書物をお書きになっておりますが、この中にですね、他宗の考えは3月のお彼岸と9月のお彼岸、7日間仏法を聞けばいいとか、仏道を修行すればそれでことが足るというふうな考え方を持っている人もあるけれども、浄土真宗は元日から大坪後まで毎日がお彼岸様だ、毎日が法を聞くべきだ、それが他の宗旨と違うんだと、浄土真宗は一日たりともおろそかにはできない、その日その日がお浄土へ向いて足を運ばさせていただくのか、それとも自分の浅ましい心に全て誘惑をされて三幕堂へ三幕堂へと足を運んでいるのか、せめてはこういうことを本当に人間に生まれた何よりの目的というものを考えて、元日から大坪後までが一日たりとも無駄な日はないのであって、その日その日が当志願、毎日がお浄土向きの日暮らしをさせていただく、そうでなくてはならんということを、この外蛇抄という書物の中にお示しになっておりますが、なるほど、考えてみるとそうなんでありまして、ただ3月のお志願、9月のお彼岸、中にはお彼岸様が8日あったら1日ぐらい目やろうちのやつがおる、とんでもねえ考え、お彼岸様に8日あるわけはない、7日しかないわけですから、7日間の間にせめては1日たりとも参詣をさせていただいて、これでいいのだろうかと自分を考え直し、ご先祖は何を念をてらっしゃるのか、たくさんな我々の先祖はたくさんいなくなっておる、 そういう方々は何を願うてらっしゃるか。お釈迦様のお経の中には親孝行ということはどういうことが親孝行だ。それはまあ中国の儒教とか道教というそういう教えから申しますと、親を休んずるに、勝るところの孝行はないという、つまり親を安心させる、そういうことが一番のその親孝行だと、こういうことをまあ道教や儒教では申しておるんですが、お釈迦様は一番の親孝行は親の願いを聞くということ。親の願い、つまりご先祖は何を願うてらっしゃったか。この間もあるおばあさんが、私死んだならばうちの中一体お内仏は花は枯れ爪でなかろうか、あるいは埃丸毛になってるんじゃなかろうか、誰も年寄りだけの仕事にしてしまってお内仏へ近づいてくれないので、本当にそれが案ぜられて死んでも死にきれませんというようなことをまあ言うておられまして、その方がちょうど結婚して、50年と金婚式だ、そこで孫さんや息子さんやら皆成人した人々が、おばちゃんたち50年これ連れ添うてきたんじゃから、平勢あまり2人揃って旅行っちなこともしてらっしゃらんで、金婚式じゃから、どっかへその旅行したらどうだ、でもねちょっとその小遣いな心配はね、わしらが行けという以上はちゃんと行けるようにしてあげるで、行ったらどうだ、いうので息子さんから娘さんから孫さんたちが莫大な使い切れんようなたくさんなお金を、くれたので、おじいちゃん一緒にならいっぺん、九州一円をずっと回ってこうか、そらええことだ、まあ今までお前に苦労をかけてもあんまりお前を大事にしなんだで、まあ50年長い間連れ添うてきたんじゃで、それじゃあまあこれが最後になるじゃろうけれども、一つまあ新婚旅行ちゅうことやってないで、その新婚旅行の、代わりに、中婚旅行か知らんけどもまあ行こうかっていうんで、まあ旅立つことになって10日間ほど回ってくる。ところがその間にその一番心配になるのはお念仏、お給仕してくれるだろうか、朝晩のお勤め知るだろうか、まあどうにも心配で心配で、ただそのこと一つが気になって、どうも喜び喜び出発ができない。そこで中学2年生の孫に、あのな、毎日おじいちゃんおばあちゃんがお勤めしとってもお父さんもお母さんも参らんし、全然そのお念仏をほったらかしにしたるで、わしらがこれ10日間もうちを開けるんじゃで、お前にな、お土産をいっぱい買ってきてやるで、お父さんやお母さんがお勤めせんでもお前はちゃんとお勤めができるで、朝晩お給仕してくれよ、お勤めしてくれよ、こう言うてまあこんこんと頼んで、まあ、出発をした。まあ至る所でいろんな名所旧跡を、眺めたり温泉へ入ったりして、また喜んで、戻ってきて、ほんでまあずっと自分らの隠居所の方へその孫を呼んで、恐る恐る俺らのおらんうちお念仏はどうだった、夫めは、恐る恐るこう聞いた。そしたら孫が心配せんでもええわ、おじいちゃんやおばあちゃんおらなんだらお父さんもお母さんも僕もみんな一緒に朝晩お勤めしたよ、まあおじいちゃんやおばあちゃんのような下手なお勤めじゃねえぞ、まあんだしおじちゃったぞ、バラバラッと涙がこぼれ、ありがたい、それがわしの願いじゃ、おるからやらんのであって、わしら二人が死んだらやっとやってくれるんだな、そういう自分の願いが叶えられた。これが九州旅行、莫大なお金もらって喜んで旅行したよりも何よりのこのありがたいことだった。まあ先生いつ死んでも私は大丈夫じゃと、喜んで死んでいきますというような話をされましたが、それはね、めやれめやれちゅたって反発してなかなかめやらんかもしれんが、ちゃんと子供さんたちはあんた方の背中を見てる。だからあんた方がどうもめやらんめやらんちゅうそういうことを言うたり、お念仏せんお念仏せんちゅうてその若者を悪口雑言言いなさるけども、 のあんたのお念仏が本物であるならば、いくらあんたが移さまいと思っても必ず移っていくんじゃないか。移らんところを見るとお前さんの念仏も本物じゃないんじゃないだろうか。そういう反省もしなけりゃいけませんよ。と言ったら、そうですな、まあわしゃ、おらんうちお勤めしてくれて、みんながもう給仕をしてくれたお花も、もう本当にわしが帰る間際に建てたんじゃねえ、毎日、ね、ちゃんとお給仕してくれた、こんな嬉しいことはね、と言っておりまして、まあ私の念仏も先生まんざらじゃねえ、もうどれごと言うとるな、それはいつの間にか映るんだわ。だからそのめやらんめやらんというようなことを言わんでも、自分が誠意を持って本当にこう放射の大行を務めさせていただく、そういう行いをしておれば、まあ存命中はやらんかもしれないが、死ねば必ずやってくれる、それが親の願いを聞いてくれた、それが何よりの親孝行だ。まあ時代とともにこれ親孝行の形が変わるそうです。昔は親に孝行するっちゅうことは仕事をさせずに楽させて、そしておいしいものを食べさせてと、こういうことが親孝行だったん そうですが、そういうことをやるとまあ年寄りは簡単に死ぬそうです。だから馬場さ殺すに刃物はいらん、贅沢させて仕事取り上げてうめえものをさあ食べようさあ食べようとやっとるうちに3年で殺ろうと死んでまう。で今の親孝行は長生きをさしよう、あそこの人は85じゃ、ここの人は90だ、うちのおばあさんは100まででも生きてやりたいというような考え方で、これはうめえもの食べさせて遊ばしておいてはいかんそうで、ほんと働かしてあそこへ行けここへ行けこうやれああやれて、もうつけや放題つけやたくってまずいもの食べさせておくと長生きしよう。だから今の若い人々はまあどうぞして長生きしてもらいたいというそういう願いがあって、それであんまり大事にせずに適当に心配をさして、そして借金もないのに借金があるというようなことを言うて、年寄りがええかしらんな、あんな道楽ばっかしてきしゃがって、この贅沢ばっかしとって借金作りやがってと、それでくよくよくよくよ心配するとなかなか死ねせんそうや。だからそれが本当の親孝行だ、今の時代の親孝行。昔の親孝行はうめえもの食べさし楽にさしておく、つまり親を休んするより大なるその孝行はないというのが中国の道教や儒教の教えで、ところが仏法から申しますと、なるほどやっぱり年寄りを長生きさせようということになれば、あんまり楽をさしてうめえもの食べさしておくとやがていろんな病気が出てまいりまして、本当に立派な体格をしといでるようですけれども、コロッとこう死んでいく人が非常に多くなった。まあ日本中古事記まで糖尿病じゃちゃいました。あんまり贅沢しと、昨日も私が8時に戻ってきたんですが、まあこの安治吉の宝生寺が昨日はその永代経でありますので、参り屋をしておりますので、今日昼からまた参ってもらわんならんから、昨日はちょうど私が説教が入っておりました。だから息子が「せわしいでおじいちゃん、宝生寺さんの永代経に行ってもらえんだろうか」ちゅうで「ああ行くよ」ちゅうて、まあ昼から行ったら「先生まあ久しぶりに来てくださったんじゃしゆっくりしてってください」だってね、わし何もまあ別に用事はないけども、ちょっとわしは自分で自分の用事があるんだからなって嫌なこと言わんと、まあご飯食べてゆっくりして帰ってくるいうのでなら、まあって言っていろいろの話を回しておりました。それからまあご飯を抱いてくださったが、なんでこうそのみんな止めるかしゃんと思ったら、珍しいごちそうだ。どういうごちそうだって言ったら、手振るわけやて全くを買ってきた竹やそうですなで私は買ったことないでわからんけども、で今日は全く飯やから、じゃから止めたんだ。でご飯をいただいておりますと、うちから電話がかかってきまして、ご飯が済んだらすぐに帰ってきてもらえて、なんだろうなと思って、なんだどういう用事やって言うて、ね、私が電話口出ましたら、寺本というとこですけれども、東海市ですけど、そこにその平田さんという、これはまあ奥さんも始終埋められるし、そこの工場に勤めている従業員の人も時々うちへ参詣される人なんで、 これは本当にこう先祖代でわしの知っとるのは三代ですけれども、三代みんなも毎日の日暮らしが念仏三昧の家庭なんです。それでまたその白田さんという人が66歳で、昨日亡くなったんですけれども、その人がですねお坊様でもかなわんですわ。何かと言いますとね、浄土の三部経様をね全部自分がこう咀嚼噛みしめて、そしてこれを全部この書物に書いた。それはその一般に売り出すんじゃなくて、自分の息子とか兄弟とかいとことかそういう人たちに、この浄土の三部経、大無量寿経から観無量寿経から阿弥陀経のこれを講義をして、自分の喜びをそのまんまその書いて、それを製本をして、それで全部その関係のある人々に、これを読んでな、人間に生まれた以上は尊者徳者でまいくれて、また流転をしていくならば人間に生まれた幸せはないぞと、これ一遍読んで、どこかで、はあ、そうだな、仏の教えはまことだな、これを本当にこう信ずるということが人間に生まれた大事なことだなってことをどこかで気づかしてもらえいうので10冊ぐらい書いてるんです。私も6冊ばかもらっとるんです。それは大変な人なんです。それでわからんところがありますと、時々電話がかかってきまして、先生こういう言葉はどう味わうべきでしょうか、これはどういうお心でしょうかってことを、まあ時々電話をかけてよこされて、それで私がまあいろいろ自分ながらに味わわさせていただいた味わいを回答をいた、それをまあ克明に分かりやすくこの回、まあ浄土の三部経から教行信証から愚徳証から千尺本願念仏集から10冊ぐらい書いてるんです。それがもう大部な300ページ400ページのそういうのを自分で製本するわけです。それをコピーに取って全部本を作る、それを全部親戚演者、そういうまことにまあ尊い人でありまして、毎年10月21日にその寺本というところへ私が参ります。この人々の主催で、お話をしに行くんですが、何より楽しみでその人と会って一日中ここの心はこのお味わいはとこういう話をするのが楽しみで、おりましたところが、ゆうべその人が突然死んだという。だから23日がお葬式だそうですけれども、私は今日一日ここで話をして、今晩の6時の飛行機で、小樽へ行かんならん。で両徳寺町寺でお彼岸中5日間話を、本当はこれ師匠このお彼岸の入りから、行くはずでしたけれども、今日の日がありますので今日はどうしてもうちを開けるわけにいかんからというので。2日間だけ他の人に行ってもらいました。でまあ今晩から行きまして、明日の朝からお話をする。でこれは1年おきに行っとるんですけれども、まあちょうどこの同業たちが初めの間は私の話がなかなかわからなかったらしいんですけれども、だんだん行くうちに私の来るのを指折り数えてマットへ出る人々がありますので、まあそんな遠いところまで行かんでもいいじゃないかと家族は申しますけれども、いやもうどこで死んでも飛行機がようぶち落ちるげなで、飛行機でぶち折ったらどうしなさる、いやその時はお浄土へもやらしてまうで、何も心配やねえ、わしらが困る、困るたってのは落ちるに決まっとらんじゃねえ、まあ、自動車に乗っとったとて事故はいくらでもある、自動車の方が安全だと言うたって、なまな飛行機は空を飛ぶんじゃから、それはまあ一つ故障が起きれば全滅をするということじゃけれども、それはどこで死ぬのもそれは因縁ならば逃れられない。だからそんなことをくよくよ知るんじゃない、死ぬまで一口でも仏法を聞いてもらって迷いの目を覚まさせていただいて、共にお浄土へ往生のできる人が一人でもできればという考えで、わしは全国どこへでも飛んで歩くんだって、まあどこで死んでもな、わしは畳の上で死ぬとは思っとらん、どこで死ぬやらわからん、その茂屋の始末はおめえらがするのが当たり前じゃがや、こう言うて、そらむちゃくちゃですけど、そういうことを言うて、まあ各地へ飛んで回るんですけれども、本当に私はね縁のないところはいけんと思うんです。 だから縁のあるところのお同業たちはやはり音頭坊であって、同じ浄土に共に参らしてもらわにゃいかん。このシャバだけで近づきだとか縁者であるとか言うてみたって、また命終わればちりぢりバラバラで、あるものは地獄へ、あるものはガキ堂へというようなありさまならば本当に情けないじゃないか。そういうことでご縁がありゃどこまででも参りましてお話を聞いてもらうということであります。それがためにですね、葬式にはもう来れんし、まあ、今夜行くよりまあ行く日がないし時間がないというんで昨夜参りまして、まあいい人じゃもんですから、もう親戚縁者いっぺ、よっとえてる人々がみんな別れを惜しんで泣いてらっしゃる。私もなんかその、懐かしい人じゃがな、この人ももう先だって行かれたか、わずか66歳。3日前にちょっとこう発作が起きて、おかしい様子やっちゅうんで救急車で病院へ入り、それからだんだんまあ良くなってきて、それで、昨日の昼頃死んだんだそうですけれども、死ぬ前1時間ほど前に自分でこうひげをきれいに剃って、そして、まあ1時間ほど経ちますと、この脳梗塞っちいまして、ここのところの、まあ、線が切れて、それでまあそのままはっとこう